天の神様、今日のこの礼拝をありがとうございます。神様は私たちに、礼拝するこの特別な恵みをお与えくださって、私たちの口をあなたを賛美するために用いてくださることありがとうございます。神様、私たちはあなたのものです。あなたに礼拝を捧げるために生きています。この口はあなたに賛美を捧げるための口です。神様、どうぞ今私たち一人一人を今一度作り変えてくださって、また清めてくださって、また砕かれるべきところを砕き、磨かれるべきところを磨いてくださって、あなたの栄光を表す器と今成長させてくださいますようにお願いいたします。神様、私たちの心の内にはそれぞれにいろんな思いがありますから、それを一番ご存知の神様がこの礼拝を通しても触れてくださって、祝福してくださいますようにお願いいたします。神様、明先生ご夫妻のご奉仕が守られていること、そして祝福されていることを見ることができてありがとうございます。今週戻ってこられるまで全ての旅を守り続けて祝福してください。留守の間の教会も続けて神様がお守りください。神様、また今病床に伏しておられる方々、回復祈っている方々に続けて神様の助けと守りがありますようによろしくお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいります。この時間を祝福してください。またこの教会が続けて神様の栄光を表す教会として、みんなで一致してあなたを褒めたたえていくことができるようにも導いてください。先週はコンサート礼拝があったり、カフェでのコンサートがあったり、またいろんなプログラムがあって、たくさんの方々が教会に足を運ばれました。続けて導いてください。この地にはあなたの民がまだたくさんいることを私たちは知っています。どうぞ神様、お導きください。今週もコンサートがありますので、祝福してくださいますようにお願いいたします。これからの一切の時間を神様にお委ねします。神様ご自身が私たち一人一人の心を開いてくださって、そこに御言葉を持って語りかけてくださいますようにお願いします。一つでも二つでも今日あなたからの励ましを得て、チャレンジを得て、新たな一歩を踏み出すことができますように導いてください。お委ねして、期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この2016年度も10月に入って、年度の後半に入っていますね。今年度も神様に導かれて、またたくさんの祝福をいただきながらここまで歩んでくることができたと思います。私たちがこのいわきの地に導かれてから、最初の1年は結婚式場で礼拝を捧げて、3年半前にはこのチャペルが与えられて、このいわきに導かれて4年半が経ったんだなって改めて思い返します。皆さんはどんな時に、ああ自分もこの地に少しは馴染んできたかな、この町が自分のだんだん地元になってきたかなと感じますか？私は中学生、高校生くらいの時、お祭りが好きだったんですね。家の近くで、また少しぐらい遠くても、どこかの地域でお祭りがあると、お祭りがあるっていう情報を聞くと、私の血が騒ぐのか、ちょっとくらい遠くても自転車で出かけていってですね、夜店の雰囲気を楽しんだり、友達と遊んだりしていました。そんな私を兄たちは、お前はお祭り野郎だなって呼んでいました。大人になってからはお祭り野郎の血もだいぶ影を潜めていたように思うんですけれども、昨日はごめんなさい、このハエがいて、昨日はこの泉町の駅前の通りでお祭りがあると聞いて、いやでも明日はメッセージだからなって少しの間葛藤して、でも泉中学校の3年生はいつもあのお祭りで出番がある、娘もクラスメイトと最初で最後の出番がある、ちょっとだけ見に行こうかな、皆さんメッセージ前夜にすみませんと思いながら、私はちょっとお祭りに行ってきたんです。私が自分もこの地に少しは馴染んできたかな、この町が地元になってきたかなと感じるとき、それはお祭りのような人が集まる場所に行ったら、結構知り合いに出会って声をかけられたり、 手を振ったり、どうもって挨拶をする。私はそんな時にですね、ああ私はこの町で暮らしてるんだななんて感じるんですね。昨日も結構手を振りました。結構挨拶を交わしました。娘の学校関係の知り合いもいましたけれども、そこで会った方々の大半はやっぱりこの教会で出会った方々でした。もちろん教会員の方々にも会いました。コンサートや教会ちょっとカフェに来てくださる方々にも会いました。子どものプログラムに来てくれる子どもたちや、そのお父さんお母さん方、またこの工事関係者の方などなど、こうやってたくさんの方々とこの町に来て顔見知りになれたということは本当に感謝なことだなと改めて感じたりもしました。私たちはこの導かれた地でたくさんの方々に出会い、今日のタイトルにもつけましたけれども、イエスの御名に対して、イエスの御名に対して人々がするさまざまな反応、さまざまな態度を見ることもあると思います。そしてまた何よりも御言葉を人に当てはめるんじゃなくて自分に当てはめるならば、私たち自身はどうでしょう。それぞれが導かれて、それぞれが置かれているそれぞれの場所にあって、イエス様の御名に対してどのような態度で私たちは日々歩んでいるのでしょうか。願わくは私たちは神様の子供として、またイエス様の弟子として、イエス様の御名に対して誠実でありたいと思います。イエス様の御名に積極的に、そして感謝と喜びを持って従っていく、仕えていく、歩んでいく、そのようなものでありたいなと改めて思わされるんですね。続けて見ています。この使徒の働き、前回ご一緒に見ました。今日の箇所の直前の箇所、覚えておられますか。今日の箇所の直前の箇所では、使徒たちが議会から妬まれた、そんな箇所がありましたね。たくさんの方々が教会に加わってきたので、もう議会は人たちを妬んだんです。もう妬みに燃えて、彼らは人たちを捕らえて、そして留置場にぶち込みました。一度は神様によって人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと神様に命じられて、奇跡的に救い出された、そんな人たちでしたけれども、救い出された後、宮の中で堂々と語る彼らはやっぱり再度議会に捕らえられて、またも連れて行かれた。それが前回の箇所でしたね。人たちは何度捕らえられようとも、何度脅されようとも宣言し続けました。人に従うより神に従うべきです。それが彼らの宣言でした。私たちは神様を主として、神様にのみ従うのだと、ペテロはじめ人たちは議会のど真ん中に立たされた時にも力強く、まっすぐに、迷うことなく告白しました。そしてまた、あなた方によって十字架で死刑に処せられたイエス様は、確かに人々に悔い改めと罪の許しを与える約束のメシアである、救い主キリストであり、復活され今も生きておられるのだとも弟子たちは大胆に議会の真ん中で語りました。さあ、そんな人たちの弁明を聞いて、議会は再び緊迫の場面を迎えました。それが今日のこの箇所です。今日のこの箇所、5章の33節から42節、今日はこの箇所から3つの姿を見ていきたいと思うんです。それは、いつの時代にもどこの国にも現れるイエスの御名に対する3つの反応がこの箇所に書き留められています。いつの時代もどこの国にもあるイエスの御名に対する3つの反応。1つ目は議会が示した反応です。議会はイエスの御名に対する激しい敵対の態度を示しました。激しい敵対の態度です。2つ目の態度、それは律法学者でありパリサイ人であるガマリエルが示した中立的な、ちょっと傍観者的な態度です。そして三つ目は、人たちがここでも示したイエス様の御名に対する誠実な、積極的な、喜んで従い仕える態度です。さあ、まずはじゃあ一つ目の態度、議会を構成する大祭司と仲間たち、サドカイ派の者たちは人たちの弁明を聞いてイエスの御名に対して どのような反応を見せたでしょうか。それでは今日の箇所の33節をご一緒に読んでみましょう。議会の反応はこうでした。33節を読みましょう。はい。彼らはこれを聞いて怒り狂い、使徒たちを殺そうと図った。議会が示したのは激しい敵対の態度でした。彼らは使徒たちの弁明を聞いて怒り狂ったんです。そして使徒たちをいよいよ殺そうと図ったというんです。聖書をお持ちの方はこの怒り狂いという言葉に米印がついていますね。脚注を見ると何て書いてますか？この言葉は直訳すると心をノコギリで引き切る、心をノコギリで引き切るというすっごく強い表現なんです。この同じ言葉は使徒の働きの7章54節にも使われているんですけれども、そこでは腹綿が煮え返る思いと訳されています。腹綿が煮え返る思い、彼らの心は一体どのような状態だったんでしょう。心をノコギリで引き切るかのような、腹綿が煮え返って怒り狂っている、そんな激しい状態でした。そして人たちを殺してしまおうとする激しい敵対の態度を表したのでした。皆さん、彼らは当時の議会を構成するメンバー、彼らは最も権威のあるユダヤ教の専門家たちでした。旧約聖書に通ずる専門家たちです。ですから人たちがこの直前で告白した、人に従うより神に従うべきですという告白には、本来心から賛成するはずですよね。私もそう思いますと、ユダヤ教の専門家ですから。しかし彼らの心はもはや神様という的を外していたのではないでしょうか。神様という的を外して、かえって自分という的に向かってしまっていたのではないでしょうか。自分たちの考えとか自分の思いを固く握りしめるあまり、真理が見えなくなってしまっていたんです。死から復活されたイエス様は約束のメシアであり救い主キリストであるという人たちの主張に対して、復活を否定するサドカイ派の教義的な先入観があったんじゃないですか。先入観が真実を見えなくしてしまっていたのではないでしょうか。また彼らがこれまで一生懸命築き上げてきたこの地位を失いたくない、この権威を守りたい、そんな先入観がやっぱり目を曇らせて、人たちへの敵意として現れて、彼らを殺そうとまで図り出したのではないでしょうか。皆さん、これが今日の箇所に出てくるイエスの御名に対する態度の一つ目の態度ですね。さあ、私たちはどうでしょうか。もちろんこの中に、私はこの教会を亡き者にしてやろうって思ってる人はいないと信じていますけれども、でも私たちも気をつけていないと、イエスの御名に対して敵対するものとなってしまうことがあるのではないでしょうか。だって私たちも時にいろんな先入観を持ちます。さまざまな先入観によって真理を見失ってしまうことがあるかもしれません。それは自分の考えとか自分の思いだとか、それらを強く強く固く握りしめるあまり、神様という的から外れてしまっていることがあるかもしれないですね。私たちの心は気をつけていないと、いつの間にか神様という的から外れて自分という的に向かって飛んでいってしまいやすいものではないでしょうか。何度も説明していますけれども、罪という言葉のもともとの意味はこの的を外すということです。もしそんな自分自身に気づくことができるならば、私たちは幸いだと思います。固く握ったその手を開いて、この心を神様に明け渡して、神様の御心だけを主体求めていく、そんなイエスの御名に対して誠実なものへと、今日またここから一歩を踏み出していきたいと思いますね。これが一つ目の態度でした。さあ、議会は怒り狂い、人たちを殺そうと図る、そんな緊迫した場面で 次に出てくる人物はガマリエルという人物です。それでは34節をご一緒に読んでみましょう、はい、ところが全ての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、使徒たちをしばらく外に出させるように命じた。このガマリエルという人物、彼はパリサイ派に属する律法学者で、全ての人に尊敬されている、そんな素晴らしい評判の人物でした。後にこの使徒の働き22章3節でパウロ自身が説明しているように、ガマリエルはパウロの先生でもありました。パウロの恩師でもありました。どれくらい尊敬されていたかというと、普通のユダヤ教の学者のことをラビって呼ぶんです。ラビって聞いたことあると思います。その中でも特に偉大な先生はラバンって呼ばれるようになっていきます。ユダヤ教史上をラバンと呼ばれる偉大な先生が数人出たんですけれども、その最初の人がこのラバン・ガマリエルであると言われているほどに、彼は全ての人に尊敬されている偉大な先生でした。さあ、そんなガマリエルが議会の中に立ったので、人々はやっぱり、あ、ガマリエル先生が立った、注目したのではないでしょうか。ガマリエルはまず使徒たちをしばらく外に出させるように命じました。怒り狂ったその議会の感情を、またおそらく自分自身の感情をも一旦沈めようとして、人たちを外に出したんじゃないですか。そして言いました。35節を読みましょう。35節を読んでみましょう、はい、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。ガマリエルは人たちの扱いをよく気をつけるべきだと提案したのでした。神様、不思議なことをされますよね。今度は議会の内側からこういう人を立たせられたんです。ガマリエルはその頃に起こった二つの出来事を例に出して、だから今回のこの人たちの扱いも気をつけるべきだって提案しました。一つ目の出来事の例は36節です。36節にあるように、先頃チウダという人物が立ち上がったでしょ。皆さんも覚えてますよね。と、彼は男の数で400人ほどを引き連れて、自分が何か偉い者のように言って国に混乱を引き起こしました。でも結局どうでしたか。チウダは殺され、従った者はみんな散らされて跡形もなくなったよね。と、二つ目の出来事は37節です。37節を見ると、今度はガリラヤ人のユダが立ち上がって、彼は民衆をそそのかして反乱を起こしたことがあったでしょ。でもそれもどうなったか皆さん覚えてますよね。結局彼も滅んで、従った者たちも皆散らされてしまいました。さあ、そんな二つの出来事を例に出して、ガマリエルは使徒たちを放っておこうと提案しました。それでは38節をご一緒に読んでみましょう。38節を読みましょう、はい、そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。ガマリエルは人たちから手を引いて放っておきなさいと。だってもしその計画や行動が先の二つの出来事のように人間から出たものだったら、これまでのように自滅してしまうからと。さらにまた逆の理由としてガマリエルが言ったのは、39節もご一緒に読んでみましょう。39節も読んでみましょう、はい、しかしもし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいます。彼らは彼に説得され、もし彼らの計画や行動が人間から出たものではなくて神から出たものならば、 滅ぼすことはできないし、それどころか神に敵対するものになってしまいます。だから手を引き放っておこうじゃないか、それがガマリエルの提案でした。そしてその提案に議会は説得されたのでした。神様は本当に不思議なことをされるすごいお方だなって思います。最初に捕らえられた時、使徒たちを牢屋から連れ出した時はどうでしたか。その時は夜の間に門番たちが戸口に立って番をしていたにもかかわらず、主の使いが牢の戸を開いて使徒たちを連れ出した。それが1回目でした。そしてさらに今回はかえって議会の中からこのような人を立たせて人々を説得されたのでした。でもこれはただのめでたしめでたしの出来事としてここに書き留められているわけではないと思います。このガマリエルの提案に対して、だって議会は今まで以上に厳しい迫害路線を打ち出してるんです。40節読んでみましょうか。40節を読んでみましょう、はい、使徒たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そうなんです。これは議会が使徒たちを受け入れたという寛容な政策ではないんですよね。議会は使徒たちを鞭で打ってイエスの名によって今後語ってはならないと言い渡した上で脅して釈放したのでした。今日はこのガマリエルの姿にイエス様の御名に対する2つ目の態度を見たいと思うんです。ガマリエルは38節39節で言っているように、この使徒たちの計画や行動か、39節見ると神様から出ているものかもしれないという可能性を予想してるんです。イエスが復活された救い主キリストであるかもしれないと予想してるんです。しかし手を引き放っておきなさいというのは、たとえ神様からのものであっても従う気はないと思っているからではないでしょうか。つまりガマリエルには中立的とも言えますが傍観者のような態度が、どっちつかずの曖昧な態度、イエス様の御名に対する無関心な態度が見られるのではないでしょうか。これも何度も言ってます。愛の反対語は無関心であると言われます。いかがでしょうか。時に私たちもイエス様の御名に対して無関心な時があるのではないでしょうか。きっと毎日歩んでいく中で様々な状況や物事に心揺さぶられてしまって、なんかどっちつかずの曖昧な態度をイエス様に対してしてしまうことってないでしょうか。この一つ目の態度、自分の考えや思いを固く握りしめて結局は神様に敵対してしまっている態度、そしてこの二つ目の態度、傍観者のような無関心な態度、私たちをこんなにも愛してやまない神様は時に私たちが表してしまうそのような態度にどんなに寂しく、またどんなに悲しまれていることでしょうか。先月だったでしょうか、私はある陶芸家の方の個展を見に行ってくることができました。陶芸家の方の個展見に行って、いろんな器、またお皿とか花瓶とか、やみごとな作品を眺めながら、そして終わった後一緒にお茶をするチャンスまでいただいてですね、少しの間おしゃべりもさせていただいてきたんです。陶芸のことをいろいろと聞きながら、いや未知の世界のお話に面白いもんだなって感じながらその時間を過ごしました。最後にせっかくだからと一つ質問もさせていただいたんですね。陶芸の中で、陶芸で作品を作る上で一番大切なことって何ですかって私聞いてみたんです。作品を作る上で一番大切なことって何ですかって。私は素人ですから、おそらく土を練る工程が基礎だから一番大切とか、形を作る時とか、最後良ければって火で焼く時がとか、そんな答えが返ってくるかなって素人ながらに思いましたけれども、その陶芸家の方の答えはこうだったんですね。 土を練ったり形を作ったり焼いたりする、そのような工程は経験を積めばできるようになる。一番大切なことは原料である土を見極めて土を知ることだと思いますっておっしゃったんですね。そんな答えを聞きながら、ああ私たち人間も同じかなって思いました。自分に何があるとか何ができることとか、自分はこうしたいああしたいなどと握りしめたり、神様の的から外れて無関心になってしまったりしないで、まずは自分自身がどのような存在であるのかを知り続けていたいなって私はその時思わされたんです。私たちは神様によって作られて、神様にこんなにも愛されて、一人子をお与えになるほどの愛にいつも包まれていて、尊い代価を支払って買い取られた神様の子供です。そのことを私たちが本当に見極めて、それを知れば知るほど私たちのイエス様の御名に対する態度は大きく変えられていくのではないでしょうか。敵対する態度とか無関心な態度とかじゃなくて、イエス様の御名に対して誠実に積極的に、そして感謝と喜びを持って従っていく、仕えていく、そのようなものへと形作られていくのではないでしょうか。さあこの緊迫の場面、40節で鞭打たれてイエスの名によって語ってはならないと脅された人たちはすっかり意気消沈して恐怖に怯えて身を隠して、イエスの皆に対して的を外して無関心なものへとなっていってしまったでしょうか。いえ、この人たちの姿は驚きと感動を私たちに与えますよね。41節をご一緒にお読みしましょう。41節をご一緒に読みましょう、はい、そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そうなんです。使徒たちはイエスの皆のために恥ずかしめられるに値するものになれた、このことを喜んだって言うんですね。皆のために恥ずかしめられることがいかに難しく、そして貴重な体験であるのかを人たちは受け止めていたのではないでしょうか。イエス様ご自身が以前から言っておられました。引用箇所の丸1番、ルカの福音書の6章22節23節をご一緒に読んでみましょう。イエス様は以前からこのように言ってました。6章22節23節ご一緒に読んでみましょう、はい、人の子のために人々があなた方を憎む時、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなす時、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。人たちはイエス様のために恥ずかしめを受け、足ざまにけなされた時、このイエス様の言葉通り彼らは喜んだ。23節にあります。彼らは喜んで、まさに踊り上がって喜ぶかのように、彼らの目はまっすぐに神様に向けられて、天に向けられていたのではないでしょうか。また後にペテロ自身も言ってますね。引用箇所の丸2番、第1ペテロの4章14節ご一緒にまずは読んでみましょうか。4章14節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい、もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。ペテロは自分自身の使徒としての人生を振り返った時に、あの時の経験は辛い経験でもあったけれども本当に幸いであったと告白しているのではないでしょうか。ご聖霊なる神様が私にとどまってくださった、そんな特別な幸いであったと告白して人々にこの手紙を書いたのではないでしょうか。16節も読んでみましょうか。16節も読んでみましょう、はい、しかしキリスト者として 苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神を崇めなさい。いかがでしょうか。ペテロをはじめ人たちにとっては、議会のように自分の考え方が通るとか、自分の権威を主張できるかとか、そういうことが喜びではないんだと。またガマリエルのように中立的にどちらからも悪く思われないという、その卒のなさが喜びでもないんだと。ただイエスの皆のためにだけ彼らの生活も喜びもあるのだ。それが彼らの告白であり、彼らの態度なのではないでしょうか。その彼らの喜びはこの後はっきりとした形に出ていきました。今日の箇所の42節ご一緒に読んでみましょう。彼らの喜びはこのように形に出ました。42節を読みましょう、はい、そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。喜びながら議会から出ていった人たちはさらにこのような応答へと導かれました。ここには毎日って書かれてますね。この彼らの態度は毎日です。いつでも少しも変わることはなかったんです。彼らはそこに立ち続けたんです。またここでは宮や家々でと書かれていますね。宮のような公の場所においても、また家々、家のような私的な場所においても、彼らの関心はイエスがキリストであることだった。彼らの話題はいつもイエス・キリストの福音ばかりであったと言うんですよね。さらにここには教え、さらに述べ伝え続けたと書かれています。先に救われたクリスチャンには教えたんじゃないですか。教育しました。さらに述べ伝え続ける、伝道へと、それを続ける熱意へと、彼らはますます変えられていったのではないでしょうか。脅されて出ていった彼らの態度に見られるのは、今後の成り行きを気にしてみたり、世論の動きを見てみたりというような逃げ腰の態度ではなくって、復活のイエスがキリストであるという確かさを握りしめ続けていることがクリスチャンの特質であるとも、そんなふうに言えるように思うんですね。引用箇所の丸3番、第一ヨハネの5章4節5節読んでみましょう。第一ヨハネの5章4節5節ご一緒に読んでみましょう、はい、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。いかがでしょうか。世の歩みの中にあって、何があろうとも、イエスをキリストと信じる信仰こそが私たちの喜びの源であり、その確かな喜びがあるからこそ、私たちは世に勝つ者といつもされているのではないでしょうか。さあ、私たちもイエスの御名に対していよいよ誠実に、積極的に、そして喜びを持って従っていく、仕えていく、そのような弟子となってまいりたいと思います。先週の日曜日、そして火曜日と、小堀さんご夫妻をお迎えしてコンサートをしていただきました。日曜日には30分しか時間がなかったので、このことはカフェで話しますなんて何回ももったいぶってくださってですね、短いお証しを聞くことしかできませんでしたけれども、でも火曜日は倍以上の時間があったので、素晴らしい演奏や歌はもちろん、さまざまなお証しなども聞くことができたんです。大きな声では言えないんですが、特別許可をいただいてビデオを撮りましたので、見たい方は後でお見せしたいと思います。でもその証しを聞きながら、小堀さんご自身も、そして奥様も、本当にさまざまな困難や悲しみを通らされた、もう絶望した、そんな証しでした。だけれども、通らされたけれども、それらに決して奪われることのない喜びを握りしめて、そしてそれを今も伝え続けておられることを、私は証しを聞き、また賛美を聞き、感じてすごく感動をしました。皆さん、私たちもいよいよ 天に宝を積みながら、この地上の旅路を一歩一歩前進していきたいと思います。私たちは神様から目をそらさずに、イエスの御名に対してどのように応答しますか。いよいよ喜びと感謝を持って従い仕えてまいりましょう。それでは今日の箇所の41節を最後にもう一度読んでお祈りしたいと思います。41節をご一緒に読みましょう。はい。そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日神様は聖書の御言葉を通して私たちにどのようなことを語りかけ、またどのような応答へと、どのような一週間の歩みへと私たちの背中を押し出してくださっているでしょうか。すぐる一週間の自分自身の歩みを振り返ってみましょう。そして今日から始まる一週間をどのように歩んでいきたいと今応答して告白すること、祈ることができるでしょうか。願わくは私たちはこの一週間も、またこれからの日々の歩みも、イエス様の御名に対して自分を握りしめて自分の的に向かって飛んでいく、そんな敵対の態度ではなくて、また傍観者のような当たり障りのない、なんだか曖昧な無関心な、そんな態度でもなくて、神様を寂しい思い、悲しい思いをさせてしまう、そのような歩みではなくて、イエス様の御名に対して誠実に積極的に喜んで感謝を持って従っていきたい、仕えていきたい。人たちがそうだったように、毎日イエスがキリストであることに喜びを持っていたい。宮にいても家にいてもどこにいてもイエスがキリストであることを握りしめていたい。そしてそれを述べ伝え続けていきたい。そのように今主の前で応答することはできるでしょうか。私たちを愛してやまない、一人子を与えるほどに愛してくださっているイエス・キリストの血潮という尊い代価を支払って買い取ってくださった神様に、私たちはどのように応答することができるでしょうか。今自分自身を知りましょう。自分の存在の、その存在に向けられている神様の眼差しを改めて思い返しましょう。その時どのような応答へと導かれるでしょうか。人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながらまた出ていきました。私たちもこの地上の旅路の終わるその時まで、主の弟子として、神様の子供として、神様を喜びながら、イエスがキリストであると告白し続けながら、主と共に天を見上げて歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたが 私たち一人一人をとっても愛してくださって、私たち一人一人を大切な子供と呼んでくださって、たとえ私たちが背を向けて離れ去っていこうとも、今日戻ってくるか明日戻ってくるかといつも待ってくださっていて、いつでも私たちを両手広げて迎えてくださって、大切な子供よと呼んでくださる、そのあなたの大きな愛に心から感謝いたします。そんなにも愛されているのに、神様に従うことが一番大切だと分かっているのに、でもいろんな思いを握りしめてしまって、神様が見えなくなってしまっていることがあります。またあなたに対して無関心になってしまっていることもあります。神様、どうぞお許しください。人たちのように皆のために恥ずかしめられるに値するものとなったことを喜びながら、今日ここからまたそれぞれの場所に出ていきます。毎日宮でも家でもイエスがキリストであることを教え述べ伝え続ける、そんな弟子として私たちも歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。私たち自分の力では何もすることができません。しかしあなたの子供です。あなたが共にいてくださいますならば何でもできます。あなたにあって強いと今日告白させてください。今日この場所から集われたお一人お一人があなたに向けて捧げる祈りと、その信仰の告白をあなたが喜び受け入れてください。あなたがここからまた再びお一人お一人に寄り添い、共に歩み出してくださることをありがとうございます。あなたを褒めたたえます。あなたこそ私の主です。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。